今朝は私たちの目指すところ、私たちの目指すところと題して聖書からのメッセージを山崎牧師に取り継いでいただきます。その前にメッセージの元になる聖書の箇所を有馬さんに朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書28章16節からです。新約聖書マタイの福音書28章16節から20節までです。それではお読みいたします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
新しい週の出発、日曜日はいいですね。聖愛ファミリーがもう一遍集いました。京都の方から初めておいでくださっている方がもういらっしゃるようで、心から歓迎いたします。昨日はまた素晴らしい意義深い結婚式ここでさせていただきました。一茂君も、結婚して今旦那さんに課長になったわけですけれども、恵子さんともどもそちらにおられます。後で声を聞かせていただきますけれども、式とともに、披露宴も本当に終始祝福満ち満ちた時となりました。生い立ちなどがこの何ですか、あれはスライドショーで、ね、流されて文字で現れるんですけれども、イエス様との出会い、それによって人生がどんなふうにして変えられたかということもさりげなくそこで明かしされて、本当に何だかほのぼのとした温かなものがいっぱいの時となりました。この背後でもって協力してくださった教会の皆さん、本当にご苦労様でした。ありがとうございました。さて今日はまた先週の総会を振り返って、いろんな思いでおります。新しい年に向けての、取り組みを確認いたしました。でこの折に私はどんなメッセージをと思うときに、そうだな、この教会がそもそもどこを目指しているのか、私たちの目指すところをもう一遍再確認すべきではないかと、まあ、そう思いまして、今日のメッセージを選びました。初めに皆さんにちょっと伺いますけれどもね、その、高砂のクラーク博士といったら誰のことか、お分かりのことでしょうか。高砂のクラーク博士、その銅像が高砂神社にあります。皆さんのお手元のアウトラインにその像を載せておいたんですけれども、クラーク松右衛門、彼はですね、高砂で私の誕生から数えてちょうど200年前に生まれた人ですね。1743年、私は1943年ですから、あ、ちょうど200年前に生まれたんだって気がついたんですけども、彼は子供の頃からね、まあ創意工夫大好きなお少年だったようです。いろいろ工夫して物を改良したり発明したりね、珍しいですね、エジソンみたいな人だったのかなと思うんですけども、で彼は長寿で、造船、それから港湾、の建設、そういうことを手がけるようになるんですね。 で、何よりもこの松右衛門を有名にしたのは、帆掛け船の帆を新しく開発したということですね。北前船とか、あの江戸時代、そうした船でもって運搬し、いろんな交易があったわけですけれども、帆掛け船の帆がかなり貧弱なものだったんでしょう。もっと丈夫なものを作ってやるとね、この播州木綿の太い糸をこう寄り合わせて、まあ、柔道着みたいなあの分厚いゴワゴワとしたものでしょうね、丈夫な、布地でもって、帆掛け船の帆を彼は開発したんですね。で、これ一躍有名になりましてね、あのわしの船も、松右衛門にした、まあ、松右衛門という彼の名前がそのまま帆の名前になってしまったんですね。あるいは松右衛門帆ってその帆までつける場合なんですけども、まあ、そんなんでそれが全国に広がっていったようですよ。で、彼は、まあ、港湾建設にも携わって、日本のあちらこちらにその事業が展開されまして、北海道の向こう側、千島列島の択捉島までですね、ロシアの方の進出を察知して、この江戸時代のことですけどもね、そういう命令が起こって、彼が選ばれてそれをやったんですね。まあ、そんなことでですね、あの徳川幕府から、彼はあの名誉あるですか名前をもらいましてね。で、その名前がなんと工夫を楽しむと書いて苦楽、苦楽松右衛門と称するがよい。で、こういうふうにね、名前をいただいたってんですね。ありがたき幸せ、教室至極に臭いますとね、彼がそれを受けたまったはずですね。まあ、こんなんでね、いいですか、苦楽松右衛門です。苦楽、クラーク博士まあ、北海道のね、農学校のクラーク博士が少年を大志を抱けの言葉でもって、たくさんの人たちを励ましたように、あの当時高砂のたくさんの人たちは自分たちの、ま、ところからね、こんな人物が生まれたんだってことで随分と励ましを感じたのではないでしょうか。で、私がこんな話をするのはなぜかそれね、今日のメッセージと密接に関係あります。ご存知のように、私たちの尾上水泳協会のイメージとして、しばらく前から、帆船の絵をよく私描いてますね。祈りのしおりにも、今回の、総会の資料にも。で、あれを描いて間違えてなかったなって私は思ってるんですね。いや、この松右衛門の話を知ったのはね、この絵を描いてしばらくしてからのこと、知らなかったんですよ。恥ずかしながらね、この高砂の生んだそんな偉人がいたことを。お手元のこのクリーンのシートに載せましたけども、帆船聖愛丸、これ私たちの尾上水泳協会のことですね、はあ、この聖愛丸、これは尾上水泳協会のイメージです。で、帆船ですから、そう、まず第一に動力はというと風でしょ、うん、エンジンなんか積んでません、帆掛け船はね。あ、もっとも最近の帆船はエンジンもスクリューもつけたりするんですけどもね。でも昔はそんなのなかった。もうひたすら風が頼りです。なぜ教会のイメージにこの帆掛け船がいいのかと言いますと、主な動力は聖霊の風。そうでしょ？聖霊は思いのままに吹く。ね、息を吹いてこい。これによって活気づけられて、私たち、イエス様の民は、教会は、前進するんです。イエス様おっしゃいました、聖霊が望まれるとき、あなた方は力を受けて、そして地の果てまで行くんだってね。そうです、私たちにとって力のもとはひたすら聖霊です。その働きが感じられないときは頑張って頑張ってね、この肉の力と言いましょうか、これでやろうとするんですけども、あまりいいことないですね。そうするとね、聖霊の力を待ち望んで、その追い風でもって信仰の方を張ってね、そしてスッと進んでいく、うん、そういうものでありたいと思います。それからもう一つのポイントですね、そう、後悔していくわけですから、その道筋を確かめるにはですね、何らかの地図が必要でしょう。でも海ですから、海の場合は地図ってわけにいきませんね、地面じゃないので。で、そこで変わって海図というのがあるでしょう。海図、 見たことありますか？ね、こう航海士、船長はしょっちゅうそれを見てるんでしょうね。船室でですね。で、これから行こうとしてる港、そこに向かっての道筋を確かめるわけですよ。道中、こう、向こうに見える島影、今どの位置にいるか確かめる。あるいはいよいよ港に近づくとね、この港には危ないものはないかな。沈没船なんかが、ね、沈んでいて、それに引っ掛けるときありますし、岩場がこう突き出ていてね、そこで、そこをかすってしまって沈没っていうことになりかねませんから。そういうものを、海図はちゃんと、調べてね、書いてきてくれるわけですよ。だから、航路を確かめる海図が必要です。で、教会にとってのその海図は何なのかっていうことですね。何ですか、皆さん。はい？聖書ですよね。聖書が海図です。遠い昔、主は、ヨシュアに仰せになりました。モーセを通して命じておいたことを、これを守れってね。ここから離れて右にも左にもそれではならない。右にも左手も、左にもそれてはならない海図。私たちは聖書の言葉をそういうふうに考えております。で、海図の中には危険物、危ないところが明示されているように、聖書の中にもね、どこに私たちは気をつけなきゃいけないかっていうことを、時々こう、見つめるわけですよ。例えば、あの信仰厚いダビデが心の緩みから犯してしまった大失敗のこと、サムソンの失敗もありますけれども、ヤコブのこともありますけどね、いろんなね、人物を通して、ここには気をつけろよ。ね、お前も同じような目に遭わないために。で、そういうことをね、聖書の中で読みながら、自分の航路を、個人としても、教会としても、そこを辿っていくわけですよ。ね。余計な付け足しはするな。また大事な言葉を、これを差し引いてもならないね。ね。何も足さない、何も引かない。どっかのウイスキーの宣伝じゃないですけども。このような聖書を海図としていく、尾上聖愛教会の生き方は、それではないでしょうか。うん。で、そのことを私たちはもう一遍この新年度の初めに心に刻みたいと思いました。そして合わせて、それでは私たちの教会は、どこを目指すのか、ね、行く先、展望したいと思います。それには私たちの二大ミッションを確かめたいと思うんですね。二つの大きなミッションです。使命です。それは、この聖愛丸の絵をもう一遍見ていただきますと、大きな帆に染め抜かれた言葉があります。一番大きな帆がこの二つあるでしょう。そこには、福音宣教、弟子育成、そう書いてあります。この二つが、教会のミッションです。昔も今も変わらず。それで今日はマタイの福音書の28章を開いているんですけれども、この帆の一つは弟子育成。今日はこちらの方を先に取り上げたいと思います。弟子を育てよ。弟子を育てよ。これがイエス様のお与えくださった第一のミッションです。どうぞ、ご覧ください。今読んでいただきましたね。28章16節から。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。十字架につけられて3日目に復活されたイエス様は弟子たちに現れ、また天使を遣わし、ガリラヤで会うことにしようと仰せになったんですね。弟子たちの多くにとってふるさとでした、ガリラヤ。そこで再会した時の記録がこれなんです。そしてこの弟子たちはイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者が疑ったとあります。不思議な言葉ですね。みんな礼拝したかと思うと、ある者は疑う者もまだいたようです。イエス様の復活がどうもそのまま受け取れない、切れなかったんでしょうね。見てるのは幻かとどうしても思っちゃう者がおったんでしょう、ね。トーマスだけではありません。礼拝する者、 疑う者、混在する、まあそういう民かもわかりません。今日の本命聖教会はもしかしたらそうかもわかりませんよね。信じきれない。でも本当のことを知りたい。その思い、複雑な思いを持って、でも、ここに集っておられ。まあそういう私たちに向かってイエス様は近づいてきて宣言なさるんですね。私は天においても地においても全ての権威が授けられていると。それゆえ、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。これがイエス様のご命令でした。弟子を作れたんですね。で、これは私しっかり受け止めたいと思います。弟子というのは単なる審判ではない。まあ、審判ってことは最近あんまり使いませんけれども、カタカナで審判、同調者ですね。英語ではシンパサイザーという言葉がありますけれども、同調するもの。キリスト教に同調するものをたくさん作れ、ではないんです。まあ、第一歩はそこから始めるのかわかりませんけども。あるいは、信者を作れという言葉でさえもないんですね。弟子を作れ。信ずるというところだけにとどまらず、信ずるならば本気で信ずる。信じているつもりでなくてね、本気で信じて、弟子となる。弟子とは死に習うものでしょ。死はイエス様ですから、イエス様に習うもの、イエス様のように生きるもの、そういうものを作るのだ。それがあなた方の仕事だ。教会の第一の仕事だとね、イエス様はそういうふうにおっしゃるのですよ。ですから、この言葉。あらゆる国の人を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。また私、バプテスマというのは洗礼です。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。教えておいたことをしっかり彼らにも教えるんだぞ、命じておいたことをってね、まあ弟子教育ということでしょう。イエス様の教えのもちろん中心は何度もお聞きの通り、全身全霊込めて主なる神を愛することであり、身近な隣人を自分自身のように愛することですけれども、それを中心としたイエス様の教えをしっかりと身につけさせなさいよということですね。これこそが尾上聖教会が授かった、イエス様が授かった第一のミッションですね。で、これをもう少しこう深めていこうとするときに、やっぱりこの三つに分かれていくのかなって思います。ご覧ください。セアエマルの二枚の方をちょっと外しまして、まず最初、弟子育成の方を真ん中に置きまして、これに当たるのは何なのかっていうことをね、考えて、みたいなもんです。それを第一に、主の香りがする品格。弟子、それはイエス様のように生きるものであるならば、イエス様の香りが私たちの生き方の中に漂う。そうでなければ、そうでなければね。まず自分自身が変えられること。日ごとに、月ごとに、年ごとに、少しずつ、少しずつ、品性において、イエス様のような愛と忍耐、また謙遜、柔和、そうしたものが自分の品性となっていく。これが大事なことでしょ？そして第二にですね、羊が羊を産んで成長と書きましたけども、そう、教会のフルタイムスタッフ、牧師、副牧師、主事たち、今5人おりますけども、この5人が踏ん張って頑張って1年に1人、2人、3人を導いたところで、ね、知れています。ここでイエス様の弟子となられた皆さんがそれぞれにですね、たとえ1年に1人でもいい、身近な誰かをイエス様に結びつけていくならばね、ここにまあ100人ほどの方がいらっしゃいますけれども、1年後には100人弟子が増えることになります。そんな風に羊が羊を産んで成長していく。それがノーマルな、健全な成長だと思いますけれども。つまり、伝道できる信徒を育てなさいよということではないでしょうか。 そしてもう一つは、理念一致のチーム牧会と書きましたけれども、基本的な考えにおいて、牧師と副牧師、あるいは主事が違っていたらば、いろんなギクシャクが起こるでしょうね。大事な点においては一致。そしてそれは役員の皆さんもそうです。皆さん、各界の長もリーダーも、そうでない人もね、本当に基本的な考え、まあ枝葉においてはいろいろ違っていいんですよ。うん、でも基本的なところにおいて本当に一つ、同じビジョンを共有して、ね、あれは山崎先生のビジョンでしょってね。っていうんじゃなくって、私たちの尾上聖愛教会がイエス様からいただいた幻。そこを一緒に胸に励んでいくというね。そのような弟子の群れとなりたいって思いませんか？これが第一の方です。そして、二つ目。二つ目の方は、方は福音宣教の方です。福音宣教、そうです。福音を伝えよ。福音を伝えよ。イエス様は、復活後、弟子たちを集めてお教えになった言葉、今はマタイで読みましたけども、マルコの方の福音書で見てみますと、ここに抜き書きしたこの句、これが中心でしょう。一緒に読んでください、この二行。はい。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。信じない者は罪に定められます。厳粛な言葉ですね。そして、端的な、はっきりとしたご命令ですね。全世界に出て行け。すべての作られたものに伝えよう。作り主から作られたものへのメッセージです。それは福音。嬉しい知らせです。どんな過去を持つものであろう。あれ、どんな失敗を犯した人間であれ、希望がある。許しがある。思い出して辛くなること、それ全部なかったことにしてあげるって言うんでしょ？許しってのはそういうもんですね。そして永遠の命。まるで、罪、過ちなんか、犯したことがなかったかのような扱いを受ける。義と認められるっていう言葉はそういう意味ですよね。すごい、すごい恵みです。それが差し出されているんですね。どうやったらいただけるんですか？ただ、素直に、ありがとうございます。ありがとうございます。信じて受け止めるだけですね。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし、これを拒んだ者には、またこれを知らずに終わってしまった者には、ああ、悲しいかな。裁きが待っているんですね。信じない者には罪に定められます。この厳しい峻別があるのですね。そのことを思うときに、何としても今のうちに伝えなくては、そういう思いになるはずです。福音を伝えよ。これが、二つ目のミッションですね。そこで、このミッションについても、もう少し具体的に考えていこうとすると、この四つのポイントに分かれるかなと思います。まあ、左の太い字と、右側の細い字とあるんですが、細い字の方を先に見てくださいますか。まずは一番手近なところから考えるときに、我が子です。また孫たちです。家族ですね。うん。いかがですか？みんな、イエス様のもとに導かれていますか？いやうちは、母がまだだとか、息子がまだだ。まあ、いろいろあると思います。我が家でもそうですけども、子供や孫たちみんなに、福音届けてほしい、届いてほしい。まず、私がそのために祈って、自分にできることを精一杯しよう。次代、次の代への信仰の継承ですね。この中にも、今、私は四代目ですとかね、いう方が何人かいらっしゃると思います。引き継がれてきました。嬉しいことです。感謝しましょう。 そして次は地元の人たちに、この教会周辺の方、周辺からどれくらい皆さんが集まっているのかなと思います。クリスマスには結構いっぱいになりますけどもね、地元の人で。大阪の松原というところに行って、その教会を訪れたときにびっくりしました。4階の窓を開いてね、こちら見てくださいと。ずっとそこから南に伸びているこの通りをね、教会通りと呼ぶんですよってね。この通りに面して、クリスチャンホームは今一つ二つ、八つぐらいあるかなとかね。うん、そしてそこに集まっている人たちの8割方は、この松原市の住民ですってですね。本当にその土地に根を下ろしているんでしょうね。土地の人たちがどんなことに興味持つかな、どんなことをしたらば、私も行ってみようという気になるかな、といったことでね。うん、結構ゴスペルを歌いたがっている若者がいるっていうと、ゴスペル教室を開き、また、年配の人なんかでフラやるといいらしいってんでね、そういうことに興味を持つ人のためにはフラの教室を始めたり、いろんな形でもって、そこにさりげなく福音、イエス様の福音を入れてね、伝えていくと。もちろん、幼稚園も経営したりしてますけどもね。うん、ともかく、地域の人たちのニーズは何か、それを提供しつつ、という形を取ったときに何が一番いいだろうか。絶えず工夫している教会ですね。うん、私たちの教会にとってはどうなんだろうか。今日、後で、原正治訓練生を主事として任命する時が近づいていますけれども、控えていますけれども、高齢者、年を経て、自分の弱さを感じながら、心の拠り所、また、本当の希望を求めているたくさんの高齢の方々に、どんな形でもって、こう、接点を求めていったらいいんだろうかとね、今模索しているわけですけども。ともかく、どのような形であれ、福音を広めるための、その、門口を、サイドドアとも言いますけども、入りやすい、こう、入り口を設けよう。ね。地域に根ざした活動を、これが第二の点だと思います。そして三つ目は、教会のない町に、今、大市町に新しい教会を起こすべく、坂田政治を中心に、兄弟姉妹、祈り、語り合っています。そして今年の重点課題の一つは、ここですね。向こう5年間どんなふうにして、どんな教会を目指すのか、どんな道筋を辿って、そこに達しようとしているのか、そうしたことを検討して、一つの基本的なプランを、はっきりとさせようじゃないかというところですけれども、江田教会による宣教の拡大です。北の方を見れば、おそらく教会が一つもないんだろうと、ないんだろうと思われるところがまだまだあるわけですね。朝号とか、上川町とか、いろいろね、そうです。そちらにも、いずれ、教会を。そして、最後は地の果てです。地の果てです。宣教への献身者が輩出される教会になりたい。そう思います。日本からアジアの国々に、あるいはアフリカに、ヨーロッパに、南米に、宣教師が使わせておりますけれども、また同時にですね、この日本にいろんな国からこう出稼ぎに来たり、日本で就労している方々があるわけですけれども、そこに伝えていくことによって、それらの方々は、それぞれの国に帰っていかれます。いながらにして世界宣教できるんですね。たくさんの日本人がアメリカで、お仕事していらっしゃる。まさき先生は、そういう方々へのね、宣教を、15年にわたってしてこられました。今も関わっていらっしゃいますけれども。日本では心開かった方、人たちがね、向こうに行って、いろんな生活環境の変化の中で、自分のニーズ、必要、弱さを認めて、そこで心開いて救われるって方が、ね、たくさん起こされるということを聞いております。そういうことのために、献身する者が、一人、また一人と、ここからも起こされていきますように。まあ、外国語の習得っていうことを考えたときに、若いに越したことないですね。年配になってから、なかなか難しいです。でも、 中高生ぐらいの時からそういう幻ビジョンを持っていくならば早くから準備ができますね。まあいずれにしても私がこの順番に並べたのは覚えやすいからです。身近なところからイエス様もそういうことをおっしゃったでしょう。まずエルサレム、足元です。それからユダヤ、サマリアの全土、もうちょっと周りね、そして地の果てまでという順番ですね。この4つのポイントとさっきの3つのポイントを合わせると7つになりますね。尾上聖教会が将来にわたってこの7つのポイントが一つまた一つとね現実化していくことを目指していきたいと思うのですよ。7つ星と俗にそういうふうに呼ぶようにいたしてますけども、皆さん、今なおそうですね、夜明け暗いうちに起き出して玄関のポーチに立って、そして上を見ますとね、あの真っ赤な十字架の旗に北斗七星が見えます。大きな巨大な柄杓ですけどもね、柄の部分がまず上からこうあって下の方にこのね、容器がある格好ですけども、私それを見ながらこの7ポイントを口ずさむんですよ、ね、まず一番上からですね、子らや孫にとね、それから地域に、教会のない町に、そして地の果てまで。地の果てまでのあの星が、ね、一番小さいんですね、一番遠くっていう感じでちょうどいいんですよ、それを思い出すのにね。そしてあと3つのポイントでしょ。自分自身が変えられて主の代わりの、それから次は羊が羊よ、そして最後に理念一致のチーム牧会、ビジョンを共有してというね、そうやってね、つぶやいて繰り返すんです。皆さんもいかがですか。この7つのポイントを覚えなさいなんて言われてもね、大変なことかと思いますけども、夜明けに7つ星を見ながらっていうのはいいじゃないですか、やってみてください。そしてそれを我がビジョンとしていってはいかがでしょうか。そこで皆さん、幻の実現を見るために、幻の実現を見るために心の板に幻を書き記すことから始めましょう。心の板に幻を書き記す。牧師になって10年目、天の父様、尾上聖教会の将来のために明確なビジョンを与えてください。京都の宿舎で一生懸命に祈って与えられたビジョン、それを私は板に書き記しました。その頃ハバクク2章を読んだんですね。幻を書き記せ、板の上にはっきり書き記せという言葉であってね。で、礼拝堂の正面の壁に、皆さん古い方は覚えてらっしゃるでしょう。過去が戦後の全住民に日常的に福音を知らせる、教会になりたいとかね、そう、聖霊と喜びに満ちた弟子たちを育てる教会になりたい。そして施設の面でも、千坪の土地、そこに、250人が共に礼拝できるチャペルと教育館とでね、ずっと書いていったわけですね。そして今気がついてみると、施設面ではね、それが実現してるんですよ。素晴らしいなと思います。去年千坪を超える敷地となりました。100台分の駐車場と祈りましたけれども、今100台分の駐車場が与えられています。少しずつ少しずつ、皆さん個人的なことにおいても主を仰いで祈る中で与えられた思いをノートに書きつけていらっしゃいますか、ね、ご自分の家族の救いでしょうか、職場のあの上司、あるいは幼馴染の A 君 B 子ちゃん、見つめては読み返し祈りとするのです。ステップ2020というふうに私たちに名付けてますけれども、2020年にこんな教会を実現したい、それがステップ2020です。先ほどの7ポイントがその項目です。で、2020というのは図らずも東京オリンピックの年となりました。 オリンピックのためにはみんなあの時までに英語を自由に話せるようになりたいとかね、英語熱なんかも高まり、いろんな、まあ、準備が始まってるわけですけども、私たち4年ほど前にリーダーたちが集まって、10年後にはどんな教会になりたいということで思っていることをこう全部出してですね、出されたものを私は眺めながら言葉に一つ一つしていったときに、この合計7つになったわけですよ。だからこれは私山崎牧師一人のビジョンではありません。リーダーたちが寄って祈りのうちに討議して、これですね、あれですね、あんなりたいですね、こうなりたいですね、出されたものを整理してみるとこうなったということですね。尾上聖愛教会のビジョンです。やがて主任牧師が交代してもね、これは皆さんのビジョンですよ。尾上聖愛教会のビジョンです。皆さんの中にその自覚がないならばね、どうなってしまうんでしょうか。牧師の教会が交代でもってビジョンも変わっちゃうんでしょうか。そうではないと思います。この土地に主が生み出してくださった尾上聖愛教会にこの時期にね、授けたビジョン、そこに向かって励んでいけよ。ね、主がおっしゃっているんですよね。それで、私たちのビジョンとして、皆さんはこれを受け取っていらっしゃいますか？ね。それです。それです。そこで、2番目。天からの励ましで、取り組む。ということですね。天からの励ましで取り組む。ハバクク2章、さっきは2節、今度は3節。3節をリビングバイブルで読んでみました。こんな書き方をしてました。私のしようとしていることは、今すぐには起こらない。ゆっくりと、少しずつ、しかも確実に実行に移される。遅いように見ても失望するな。必ず計画通りになるのだ。忍耐して待て。誰の言葉ですか？主ご自身の言葉です。私のしようとしていることと言ってくださいました。ありがたいですね。牧師10年目に祈って与えられたあの言葉。私は紀元何年にはというふうに、まあ勝手にと言いましょうか、年号をつけました。それによって行動が取れるということを教えられたからです。けれども、あの通りに言ってるならば、もうとっくにここには400名の信徒が集う礼拝が実現してるはずなんですけれども、それはまだ実現していません。ただ、ハードの面で、施設の面でね、主は見事に叶えてくださいました。広い敷地に。そうです。250人が一緒に礼拝できる。こんな素晴らしいチャペルがあります。教育館があります。いろんな施設、中身についても同じように主は真実な方ですから、きっとそうしてくださるんじゃないですか。今すぐには起こらないかもしれないが、ゆっくりと少しずつ、しかも確実に実行に移される。遅いように見えても失望するな、必ず計画通りに、天のお父様の計画通りになるのだと言って励ましてくださいます。忍耐して待てとですね。実際、そんな手持ちの資金がないという中で、野田さん、お宅のこの田んぼを少し分けていただけませんかという話から始まったんですけどね。でも野田兄弟は、ちゃんと掲げられたビジョンを見つめておられました。千坪か。足らないけどな。そういう思いでいらっしゃったんです。ですから私がその話したらば、先生、200坪なんか言わないで、全部使ってください、600坪しかありませんけども、ってそういう話だったんですね。そしてさらに北の駐車場の拡大においても、そのことをちゃんと心に留めて祈っててくださった信徒があって、これを使ってください、まとまった献金をしてください、じゃあ私たちもとね、賛同する人たちが起こされ実現しているんです。主からいただいた幻を人事でなくて自分事として受け止めて祈る中に志が立てられたならば、それがまた実現にいただされる。ね、そういうもんではないでしょうか。何よりもこの中身において本当に 多くの人々がイエス様に出会って生まれ変わってイエス様のような香りを漂わせる変えられた人たちの群れとなり、尾上聖教会が多くの人々に祝福をもたらす群れとなっていくように、いよいよ励んでいきたいと思うんですね。では皆さん、共に祈りましょう。お立ちください。アウトライン最後の祈りを、この祈りをまず読み上げて、これを参考にして、その上でご自分の祈りを祈ってください。それでは、読み上げましょう。無理な方は座ったままでも結構ですよ。どうぞ、この祈りを共に。はい。天のお父様、万州の一地方教会に過ぎませんが、あなたがこの群れに暮らさったチャレンジと幻を感謝します。御言葉を土台としたビジョンですから、主ご自身が祝し、励まして実現に運んでください。私の大切な友人、知人、家族、真実を救ってください。昔あなたがハバックにおっしゃったように、ゆっくりと少しずつで結構ですから、確実に実行に移して、あなたの栄光を表してください。私も傍観者でなく、忠実な協力者となれますように、お助けください。アーメン。みんなして祈りましょう。アーメン。主よ、ありがとうございます。励ましの御言葉を持って、あなたがこの群れに今日と臨んでくださいました。おー、主様の園に導かせることをよろしくお願いします。ありがとうございます。あなたに感謝します。You have to preach. Now, help us to pray.Give us your prayers, prayers that the Holy Spirit is growing, all praying with groanings of Papa. Oh, she was not going to be a Christian. I don't know if you're a Christian. She was.